韓国総裁の37。その1、結婚式で友人もなくす。韓国総裁のマナーは安心のない人が多いようです。私も以前はその一人でした。結婚式や葬式は若い人にはあまり機会がありません。そんな私が韓国総裁のマナーについて勉強しようと思い始めたのはあるべきことがきっかけでした。実は結婚式にまつわる大きな失敗があります。マナーとは直接関係のない話ですが、まずこの話を告白してからの方が私としても心の整理がつきます。私事で恐縮ですが、一つ悲しい思い出を告白します。私がまだ25歳のことです。親友の一人が結婚することになりました。親友の親友と同じ25歳です。特に親友とは高校時代からの知り合いで仲が良かったものです。仲の友人が結婚という知らせは私にとっても一方で素直に嬉しく感じました。しかし、当時の私はどうしても一つ気になることがありました。当時の私にお金がなかったということです。東京で一人暮らしを始めたからの私にとってお金に余裕はなく、経済状態が苦しい時でした。実感帰りお金もないことの状態です。当然、結婚も祝いことの金銭的余裕はありませんでした。レフを持っていないのですが、買うお金もない。もちろん、祝い金も用意することもできなかった。レフを借りたり、祝い金も用意したり、交通費や何やらと全てを用意しようと思うと5万円以上は払うことでしょう。仲の友人が結婚するというのも変わらず、出席できないものだったのに私はとても落ち込みました。大変に仲が良かった友人だったら出席できる余裕はありません。お金がないから出席できないと、見ず仕事できないという言い訳でその場所の自分にまた落ち込みます。結婚式に出るために借金をすれば、今度は東京に戻った時に借金に苦しみます。なんとか出席したいものを出席できる余裕はない。私は完全に落ち込みました。結局そのことがきっかけで、今友人とは連絡を取りづらくなり、になってしまいました。友人が結婚することがきっかけで、友人の失うというのは初めてのことでした。その友人とは仲が良かっただけに深く落ち込みます。その時に結婚式とは何だろうと考えてしまいました。素直に言いたいけど、なぜこんなにお金が必要なのかと何度も繰り返し念仏のように唱えていました。結婚することになったため、仲の友人を祝福することが縁ということになってしまった。今では完全に連絡を取らなくなりました。結婚式に出られなかったという理由と嘘をついたという理由に苦しみ、余計に連絡を取りづらいのです。こうした経験は私だけでしょうか。特に20代で結婚式に出席するのは私に必ず皆さん、資金繰りに苦しいと思います。結婚式に出席するのもお金がかかると実感した経験でした。もし自分が結婚するときは費用になるようと考えました。当時の私のように出席する側のお金に苦しみからです。今度はお金が消えていくのが辛いけど、無理に嬉しそうな顔をされるのも辛いです。私が結婚式のマナーを真剣に考えるようになったのもそれからです。同じ失敗を二度と繰り返したくないため、どうすればいいのかというマナーをあらかじめ知りたくなりました。私の人生における最大の失敗の一つでした。大きな失敗を犯してからは遅いことを痛切に感じました。特に韓国総裁です。人生に一度の結婚式や葬式など間違いを犯してからは繰り返しなすぎません。それからというのも私は失敗をしないようにあらかじめ韓国総裁によってマナーを勉強するようになったのです。金銭の信用を失ったことがきっかけだったのです。失敗をする前にマナーを勉強しておく。韓国総裁の37。その2、結婚が決まれば早めに上司へ報告する。お付き合い、婚約を経て、めでたく結婚することが決まれば問題は中途です。まず必要なのは、上司に結婚の報告するというものです。部下より上司から先に報告することを忘れないようにしましょう。結婚するという報告は、自分の職場の上司に自分の口から直接報告します。仕事管理、監視、調整している上司としては、部下が結婚することとなれば、仕事管理やスケジュールを見直していきます。上司は結婚がいかに大変で大きなイベントであるかを知っています。人生に一度の大きな変化のためには、やはりかなりのストレスや準備に時間がかかることを知っています。結婚することのために仕事を改革したり、スケジュールを見直したりしてくれることでしょう。結婚することが正式に決まれば、仕事に大きな変化のためにも、上司に早めに報告した方がいいのです。一時的ではありますが、特別にあさってます。結婚の準備に必要な多少の休暇、相談も許可してもらいます。結婚式の準備をする分のためでもあり、仕事のためでもあります。結婚することになったら、早めに上司へ報告する。韓国総裁の37。その3、新郎新婦に彼が発行しない。社会人となれば、友人の結婚式に招待されることがあります。結婚式は新郎新婦にとって人生のイベントですが、出席する側の仕事を壊さないように気をつけます。そんな結婚式で出席することのマナーです。まず新郎新婦に彼が発行しないというそんなマナーです。仲の友人が結婚することになれば、あなたの気持ちが軽くそうまでになってしまいがちです。しかし、結婚式の主役は新郎新婦です。主役を目指すためにも出席者は彼がそうした方がいいのです。もちろん、人生の祝福も大事です。男性は新郎にそっくりな黒いタキシードは変えた方がいいでしょう。通常のレースに1番の2回というお決まりの格好でいるんです。派手なデザインの服の結婚式という場合はふさわしくありません。女性ならまず真っ白の服は変えるようにしましょう。白のベース、白のワンピースなどです。今度は一度は赤のような色を抑えています。真っ白な服を着ていると大変になります。シンプルな着ている服と重ねどちらの主役かわからなくなります。目立ちする服装は注意が必要です。新郎新婦より彼が服装は避ける。韓国総裁の37。その4、結婚披露宴でのスピーチは副話をされること。職場の上司が部下結婚の際スピーチを依頼されることがあります。特に社内内による結婚など新郎新婦の共通の上司の場合、頼まれる確率は高くなるでしょう。披露宴でのスピーチは失敗例のスピーチをしてやりたいと思うかもしれません。ただし、めでたい結婚披露宴では暗い話に要注意です。結婚披露宴のスピーチは副話をされるようにしましょう。例えば、次のような場合はスピーチで不適切です。両親が離婚した話、浪人した話、過去の失恋の話、交通事故の話、障害を持っている話、仕事上の失敗の話、リスクされた話、こうした暗い話をすると体調が高い雰囲気になり新郎新婦の気持ちがされるでしょう。悪いはなくても気持ちもちろん、サイト上面だけ増えるかないですが、詳しい話すのは避けるのが天命です。結婚披露宴は幸せな2人の方を呼ばれる問題です。出席する人は新郎新婦を祝福するのが役目ですが、スピーチでも明るく楽しい話をして会場の雰囲気を盛り上げましょう。スピーチに必ず会場内での会話の副話は控えつつ、できるだけ明るく楽しい話題をやるようにします。出席する人は新郎新婦を明るく祝福するのが役目なのです。結婚披露宴のスピーチや会話では暗い話をしたい。韓国総裁の37。その後、4万9万、留守は結婚祝い金としておくては意外金なく。結婚する際には結婚祝い金を送ります。結婚してからの生活の体験であり、金銭面で少しでも援助ができるんで祝い金を送ります。また結婚式の費用に当てはまるためもあります。祝い金は一般的に3万円だそうです。友人、知人、親族、また仕事の同僚など大体3万円だそうです。2万円という人もいますが、みんな3万円で送るなら1人だけ2万円の人は大変でします。できれば3万円だそうでしょう。さらに兄弟1万円に限っては10万円、10代の場合は5万円となり、30代の場合は10万円となります。ここで初中になります。一般的に相場は3万円と言いました。しかし、特にお世話になっていたという理由でもう少し多めに送りたいケースも出てくるでしょう。だからとはいえ4万円は送ってはいけないのです。また9万円も送ってはいけない祝い金とされています。他の印象な理由は数、インと、数です。4は4を連想させて9は9を連想させてしまうからです。2人は他の祝い金なのですが、9を連想させてしまう金額は避けた方がいいのです。偶数を避けることも忘れてはいけません。偶数は2は2である、金は2であるイコール笑うということを連想させてしまいます。先に挙げた何年は控えた方がいいという理由もこの偶数で割り切る意味があるからです。ただし、偶数も例外があります。8万円は有罪レースが多いようです。8は数字は2で見ない、雨です。8という字は無理を表す、無理ないという字と重ねます。2人は永遠に続くという意味の良い数字なのです。結婚祝い金では4万9万、偶数は避ける。韓国総裁の37。その6、お祝い金を直接現金で渡すのは現金。お祝い金を渡すときにはいくつかのマナーがあります。まず、お祝い金についてですが、基本的にお祝いに審査しましょう。お祝いが付いている様子だと縁を得てしまうという意味があり、好ましくありません。また、新たなマナーで現金を渡すのは現金です。お祝い金は入れるための専用の袋があります。修理袋です。現金を入れる封筒は何でもいいわけではなく、もし基本的に良さを意識した専用の袋があるので、それに入れます。コンビニに売っているので、それで十分です。そこで終わらせてはいけません。修理袋をさらに複雑と言われるのに進みます。私は社会人になるまでこの複雑と言われるものがあることをしませんでした。複雑は捨てている人が多いので、特にここは要注意です。修理袋を見て普通、バレる形は目立ちます。なぜ複雑に進むかというと、お祝いの複雑に丁寧に進むことで相手の思いやる気持ちを表現できるからです。お祝いの時は赤、ピンク、紫色の複雑を使います。特に紫色は形状とも伝えるので便利です。修理袋も直接、新郎新婦に渡すのではありません。式当日に会場の受付に手渡して OK です。ここで複雑な修理袋を出して受付に渡すのです。手渡す時は受付の方にこの度はおめでとうございます。ここまでのお祝いです。お納めくださいと言えば完璧です。修理袋は複雑に進む。韓国総裁の37。その7、式に出席しなくてもお祝いに送るのならな。友人や知人から結婚式の案内状が届きます。しかし、仕事やその他の職業により出席できない場合があります。そうした場合は、金額は半額、ただ3分の1でもいいので、お祝い金を送るのならです。人生に一度の結婚というのに何のお祝いを送らないというのも冷たいものです。断りのお祝い金を送ることで相手も喜んでくれることでしょう。お祝い金は通常通りの式の修復を入れて、結婚式の1週間前までに届くようにします。福沢はあってもなくても構いません。たとえ福沢で済んでいても相手に失礼になることはありませんから大丈夫です。迷った時には福沢をやるようにしましょう。より丁寧さを表現できます。もちろん、現金を送ることになるのですが、現金確保で忘れないように注意しましょう。その際もお祝いの前に親切であることを忘れなく。式に出席しない場合もお祝い金を送る。韓国総裁の37。その8、招待された結婚式はできるだけ出席する。結婚式は普通の皆様の招待とは異なります。気持ちの持った招待です。披露宴の人数は限りがあります。 その度の中であなたにだけはぜひご心配いただきたいという強い思いが込められています。あなたは数多くの人の中から厳選されたのです。結婚式の丁寧な招待状にも多少なりとも答えが当たっています。結婚式に招待されれば極力出席するのが招待者の場合の例です。仕方ない場合を除いてできる限り出席しましょう。出席そのものが新郎新婦を祝福していることになります。招待された結婚式にはできる限り出席する。韓国総裁の37、その9、葬式のような長寿では露出の少ない教育を創出。社会人になると信頼が増えるため結婚式に出席する機会が増えます。しかし同時に悲しいことがありますが葬式に出席する機会も増えます。人として血は避けることができない宿命です。事故による突然の死もあることでしょう。そんな葬式でもいくつかのマナーがあります。まず一番気をつけたいマナーは服装です。葬式のような長寿では一般的に露出の少ない教育を創出のマナーです。露出は長寿ではタブです。男性はアンパンやタンクトップのような露出の多い服装は控えます。たとえ真夏に葬式があったとしても気持ちは分かりますが、やはり露出をされた服の服装にするべきです。社会人なら基本的にこのレースに行くのが正解です。女性ならキャンソールミニスカートは問題です。アクセサリーもあるアクセサリー、光沢のあるアクセサリー、胸になっているものは控えるようにしましょう。一つだけ例外があります。真珠物です。真珠物は涙を表現することになるので葬儀の際は唯一許されています。化粧も薄めにして口紅やマニキュアのものを控えるようにします。男女ともにデパートを選べている通常の服を着用すればまず問題になることはありません。ただし人の所有は突然です。仕事中に突然の服を着ることがあります。その際はスーツ姿でも構いませんから、すぐ次の会場へ向かうようにしましょう。学生なら学生服でも OK です。どうしても高い服や露出の多い服の場合は以上着して着替えてからにしましょう。葬儀は露出の少ない教育を受け、韓国総裁の37、その9、葬儀まで亡くなった理由を尋ねないこと。突然の死の知らせがあると誰もが驚きます。それは人として当然のことですね。同時になぜ亡くなったのかという疑問もあります。だからこそ犯してしまいがちな長々になります。葬儀まで死について話をするためです。葬儀中に人の死の理由をされるような会話はタブです。なぜ亡くなられたのか、事故なのか、病気なのか、何という病気だったのか、気になる気持ちはありますが、葬儀まで遺族に直接尋ねるべきではありません。気になる気持ちはあっても抑えるようにしましょう。悲しんでいる遺族をさらに悲しませます。参列している人間同士がこそこそとなぜ亡くなったのか、何があったのかと話をするのも控えるようにしましょう。気持ちのいいことではありませんね。葬儀は終わりに戻ってからにしましょう。後日中程度でいいのです。死因を尋ねる行為は控える。韓国総裁の37、その11、葬儀は線香を用意する代わりに香典を用意する。香典とは何か、ご存じない方が多いので分かりやすく説明します。香典とは分かりやすいや心の用心ということです。お言葉は線香のことです。葬儀は死者を弔うための線香を焚きますが、その線香を参列者に持参するわけにはいきません。突然の死であるにもかかわらず線香を持参していると準備が良すぎて終わっていたように思われたからです。誤解を招く恐れがあるということです。基本的に葬儀はお線香は参列者に持参するのではなく、遺族が用意します。突然の死のためにお線香を用意しませんが、せめてお線香だけでもお納めください。その他、葬儀に必要な機材や準備品をやってくださいという意味も込められています。突然の友人陣の死では、子供の方が先行してしまい、つい子供を忘れがちになります。しかし、社会人として葬儀は子供を用意するのは基本ですので、注意しましょう。お線香を用意する代わりに子供を持参する。韓国総裁の37、その12、ご祝儀はお見舞い進出、不祝儀はお見舞い進出。ご祝儀と不祝儀ではお札の扱い方に少し注意が必要です。結婚式のようなご祝儀ではお見舞い進出、落ち込みです。血はもお見舞い進出のように、まっすぐな気持ちで新しい門出をスタートしてほしい気持ちが込められているからです。逆に言えば、葬式のような不祝儀ではお見舞い進出、落ち込みになります。突然の総連絡の雨でもしのお察しか用意できないというニュアンスをお見舞いの挨拶に込められているからです。私たちの判断策に入れているお察しはどれもお見舞いのついたお察しですね。もし新察を入れてしまえば仕事が終わっていたのであらかじめ用意していたという失礼なニュアンスになります。人によっては新察でもいいという考えの人もいますが、やはり年代者はまだまだ気にしている人が多いです。特に不祝儀のような悲しいことでは些細な長いのも気になるのです。もし手持ちの金が新察しなければ自分でわざと新察を追ってお見舞いをつけましょう。細かなマナーですが、ここまでできることは社会人です。ご祝儀ではお見舞い進出を用意する。不祝儀ではお見舞いのついたお察しを用意する。韓国総裁の37、その13、証拠の日は口で息を吹かれてしまいけない。結婚式は基本的なマナーで守っていれば比較的難しいことはありません。結婚式は基本的に見ているだけだからです。よほどのマナー違反でない限りは新郎新婦に迷惑はかかりません。しかし不祝儀はそうはいかないのです。特にマナーに注意が必要なのは祝儀より不祝儀です。葬儀では参列者が変な動作に衝動したりと体を動かす動作が多いものです。それもちょっとした動作に動きないがあらかじめ知っておかなければついやってしまいがちなマナーがあります。その筆頭に挙げるような証拠の際に表記するというマナーです。亡くなった死を弔うため証拠をします。証拠には粉末の線香を巻くことを挟んで行う形式と棒の線香を立てて行う形式の2種類があります。問題は棒の線香を立てて行う形式の際です。私たちは普段小さな口で息を吹かれて手相とします。またそれが癖になっています。癖になっている線は証拠の日を吹かれて手相とする人もいます。これはよくありません。日を吹かれて手相とは息を吹かれて手相とする人ではありません。人の口から吐く息を上げているため、特別な意味ではいけない意味があるからです。私も子供の頃はこのマナーを知らずよくやってはいけないと聞かされると余計にやりたくなってしまった子供のことを覚えています。ではどうですのかというと、手で仰いで吸うのです。手で仰いでも風が弱いですが火を消しにくいものです。気をつける際にあらかじめ火を大きくなりすぎないように注意が必要です。うっかり落としてしまいがちなマナーをしっかり守るようになりましょう。証拠の日を口で消さないようにする。韓国総裁の37、その14、うっかり口にしてしまう言い言葉、あなたは大丈夫ですか。韓国総裁では言い言葉と呼ばれることがあります。不幸を連想させる縁に悪い言葉ということです。苦しむ、辛いという言葉は聞いても通り気持ちの良い言葉ではありませんから使わないのは言わではありません。悲しんでいる人に使わないようにします。本当に難しいのは私たちが何だか使っていただけないことにも良い言葉があるということです。例えば、切るという言葉です。普段から私たちはよく使いますが、良い言葉なのです。なぜ不幸を連想させてしまうかというと、切るは縁が切るという方や、切るという言葉ということで、家族が散るということを演奏させてしまうからです。つまり、大切な人がなくなる、離婚してしまうということです。帰るという曖昧にさっていることも立派な言葉です。せっかく結婚をして次の娘が実家に帰っている、つまり離婚するという意味を表現してしまうからです。迷うということもあります。結婚をして人生に迷うというような印象があります。なんと難しいのでしょうか。あらかじめ勉強していないとつい使ってしまうことがたくさんありますね。言葉はあらかじめ知っておく方が無難です。うっかり口にしてしまい、相手を不快にさせてからでは遅いのです。韓国総裁では言葉を使わないようにする。韓国総裁の37、その15、言葉だけでなく、重ねることは重きをつけよう。韓国総裁で使ってはいけないことの代表に言葉があります。しかし、使ってはいけないのは言葉だけではなく、もう一つ大切なことがあります。重ねることです。重ねるという定時結婚においても、常時葬式においても繰り返されることはございません。重ねることも韓国総裁では使わないことがマナーになっています。しかし、言うことと同じように、重ねることも普段から使っていることが多いため、難しいことです。例えば、返すということです。返すということが二重に繰り返されていますので、重ねることです。結婚が繰り返されることは離婚するということです。熾烈な繰り返されることもよくありません。葬式では返すのは残念ですと、遺族に対してうっかり使いそうになりますね。つい自然と使いそうになりますが、注意しましょう。また、この他にもこれは全て同じことが重ねているので、注意です。ますます、しばしば、またまた、いよいよ、再三、これがいいんじゃないかと思われることもありますね。しかし、気にする人もいますから気をつけましょう。繰り返される、重ねることはもう注意する。韓国総裁の37、その記録、定時と常時が重なった場合は毎日ですが、刑事と当時に重なってしまう場合があります。つまり、結婚式と葬式が同じ日に行われるということです。身内が結婚する日に身内の葬式がある場合は困ります。どちらも大切な式ですが、どちらを優先させるか迷ってしまいますね。以上、形式としてマナーがあります。基本的には当時を優先させるのがマナーです。もちろん、刑事も大切です。しかし、将来来ている刑事と人の試合当時では、死の方が明らかに重いものです。お祝いは、後日個人的にお祝いができますね。しかし、人の死については絶対にあったらやり直すことはできません。葬式は一回しか行われないし、また死が安定している当時の方がさらに実としては重くなります。突然、当時で参加することになれば、通信の神に連絡をして、社会の以上で、内容を曖昧にしておきます。あえて、曖昧にした方が正しい場面があります。身内が亡くなったので、突然ですが、欠席します。正直には、死の神の韓国総裁の37、その17、お前にはタイミングが重要。仕事の仲間、あるいは取引先の人が仕事中に倒れて入院したという知らせを受けることがあります。実は私も職場の人間が仕事中に突然泡を吹いて倒れたことがありました。大勢で先手から倒れてしまいました。けれども腰、口から泡を吹いています。こういうことは急に起こることです。もちろん救急車を呼びつつ病院に運ばれました。 大切な方の処理ですが、職場の大臣は心配します。だからとはいえ、じゃあ次の日みんなでオンラインに行こうというのは NG です。オンラインに来られる側の立場になりましょう。病で倒れて体調を大きく崩しているから入院しています。そんな体調が不安定な人のところで大勢がいきなり押しかければどうなるでしょうか。余計に気を使わせ、さらに病状を悪化させてしまうことになりかねません。こういう場合はまず様子を見るのが例なのです。丁寧で早いような役割になるというケースがあることを知っておきましょう。誰がいつオンラインに行くかということを職場の人で話し合います。難しい会議まで開く必要はありません。職場の人たちでオンラインに会長者を選んで入院者数に至ってからオンラインに行くようにします。入院者数の日にいきなり大勢でオンラインではまだまだ病状や体調に無理があります。入院している人も精神的に不安定です。あえて数日間は時間を置きます。体力、精神、病状などが回復してからというタイミングでオンラインに行くようにします。その際も来場者が数人でオンラインに行くといいのです。入院者と共に大勢でオンラインに行くということは避ける。観光総裁の37、その18、8名の方はオンラインに持っていってはいけない。あなたはオンラインに行くときどんなものを持っていくでしょうか。お菓子、花、フーズ、できるだけ患者が早く元気になるような高い品物を持っていきたいものですね。全て花を見て精神的に少しでも元気になってもらえればオンラインに行ったりもあるでしょう。そんなあなたはイエス様の持っている人が時々言います。確かに綺麗な花でも実は NG です。イエス様の手作りというイメージが手作りを演奏させ、オンラインの品物として適切ではありません。病院に来てください。いつまでも退院しないでくださいなどと誤解する場合があります。僕らはそういうつもりで送ったわけではなくても、受け取ったらそのように受け止めてしまいかねません。避けた方が無難なのです。イエス様はオンラインに持っていかないようにする。観光総裁の37、その19、フォーを演奏させる花はオンラインに来る。次の花はオンラインには不適切とされています。美しいかどうかお気に考えるのではありません。フォーを演奏させるかどうかお気に考えるのです。まず、手作りというのはイエス様は持っていってはいけない花の代表です。しかし、その他にも多くされる花があります。注意して持っていかないようにしましょう。つまり、バラ、ユリ、シカメン、まず、木は仏花とされています。組織に触る花として有名です。もうわかりですね。木の花を売ってしまうと早くなってください。上手してくださいという原因になります。次に、椿です。椿は枯れた時に首の部分が落ちてしまいます。枯れた時に花が首に落ちる花は血をイメージさせてしまい、病状回復を目指す患者には空気です。バラのためです。真っ赤からです。あるいは血をイメージさせてしまい、患者の部分を悪くさせる要素があるからです。特に血くさいの患者には赤い花は絶対に NG です。バラだけでなく、血を演奏させる真っ赤な花は全て NG と考えていいでしょう。湯は縁に悪いとされる湯はうつむいているからです。元気のない人間も表現しているようです。うつむいている花は見ていると口まで元気がなくなります。女には空気なのです。シカメンはチチック、ラメンというような響きが含まれているからです。その他、顔の強い花も気をつけましょう。両親には他にも患者さんがいます。アレルギーを持った患者さんもいることでしょう。顔の強い花はアレルギーを持った患者さんの迷惑になるかもしれないからです。上手の花や有名な人とされる理由も顔の強い花だからという意味もあります。女に見せた方がいい花を知っておく。観光総裁の37、その20、花神には花屋さんに頼るのが一番に。観光総裁では花は数を強調します。結婚式、葬式、また友人の誕生日など様々なところで登場します。本当は全ての花を知っていればいいのですが、なかなか仕事には難しいものです。花神には考え始める時がありません。私の場合はいつも花屋さんに相談するようにしています。まず花を選ぶ目的を花屋さんに伝えます。大抵の場合、例えば、オンラインに行くときは、花屋さんにオンラインに行くのですが、良い花はありませんかと伝えます。すると、こうした花がいいですね、と適切な花を選んでくれます。お花屋さんは花の専門家です。一日数多くのお客さんの用途に合わせて花を選び、飾っている専門家です。オンラインに持っていってはいけない花も当然知っているはずです。困ったときは、花屋さんの指示に従った方が間違いありません。花神に関して、よくとしてのアドバイスがもらえます。お誕生日におけるの花屋さんのアドバイスは、とても頼りになります。おばあちゃんの誕生日、孫の誕生日、いとこの誕生日、恋人の誕生日、実に困ったわれわれの用途に応えて適切な花を選び、飾ってくれます。花屋さんは花神に関しては、今日です。誰の誕生日という答え要求もすぐ答えてくれます。また余談ですが、私はいつもできるだけ年配者の花屋さんを選んでいます。私は店員さんはまだ花に関する知識が欲しいことを考えるためアドバイスも乏しくなりがちです。花神もやはり経験なものを有するためです。具体的なアドバイス、選び方、装飾、色、大きさなど経験を積んでいる人の方がさらに間違いが少なくなります。花神に困った時は花屋さんに直接相談する。観光総裁の37、その10時、患者を元気づけなければオンラインは行かない方がいい。オンラインの時に患者に書いてることは結婚式のスピーチと同じです。縁に悪いことは、いいことは、そう演奏することを使ってはいけないということでは共通しています。私も入院した経験があります。入院の経験がない時は、使っているちょっと社員の悪いこともいつも以上に聞かれています。オンラインに行った時のことは要注意です。痩せたね。顔が悪いね。元気がないよ。たとえそのことが本当であったとしても、口にしてはいけません。患者の証明ような言葉を避けて、元気になるような言葉をかけるようにしましょう。患者を元気づけなければ、オンラインは行かない方がいいです。せっかくオンラインに行って患者を処罰してしまうというのは、こんな戦闘です。早く元気になってね。以前より顔が良くなったね。元気そうでよかった。この時は嘘をついてもいいのです。患者が元気になるような言葉をかけて、本当に元気になってもらいます。病は気かと言います。病を治すために、まず大切なことは本人の気持ちです。少しでも元気前向きになるような言葉をかけて、気力を回復させることにオンラインの本当の意味があるのです。オンラインは明るい言葉をかける。観光総裁の37、その12、オンラインは誰が禁物。オンラインの際、誰も禁物です。人によって長く続けることが患者を元気にすることだと思っている人がいます。その患者には早く続いた方がいいでしょう。せっかくオンラインに来てくれば患者もそれに気を使います。患者がないようです。しかし、何時間も居座り続けるようなオンラインは逆に患者を再生させます。なんとか患者元気になってもらおうという気持ちにいつまでも彼らに笑いながらなのです。オンラインの時は長いしないようにする。観光総裁の37、その13、取引先から個人的に取り出したものは証拠と同時に報告する。お中元お歳暮の施設になれば会社間でお祝いのやり取りが行われます。その代表というのはやはりお中元お歳暮です。お得意先取引先から夏のオンラインお中元をいただきます。また、年の暮れにお歳暮をいただきます。会社先に取ったものは会社が受け取りますから、当然個人に宛てたお金の場合は、内緒にするのはよくありません。取引先から個人で取ったお金の制度は、基本的に上司に報告するのがならです。上司は、それを電話を入れることができます。取引先と個人でやり取りをしていても、会社のやり取りであることは忘れてはいけません。上司は、この取引先を対応しているのはあなたから報告しなくていいという指示があれば、その通りにしてかまいません。しかし、基本的には上司に報告です。対応に迷ったときは、丁寧する対応でかまいません。個人で受け取ったお金の制度も、上司に所得報告しておく。関東総裁の37、その14、夏にお金の制度は、年末にお制度を取り、通常も保つこと。お中元のお世話を送るのが基本です。時々お中元の送ってお世話を行いします。またお中元は送っていないのにお世話を送る人がいます。お中元はお世話は基本感謝を表現するのですが、片方だけでは不自然です。お礼をしたり、一致だったり、とかいうようなことがあるのはおかしいですよね。態度を発揮させることです。お中元のお世話はその年のお世話を送るようにしましょう。またその際もお中元の時と同時にお世話を送っておくことです。何かがあったり、下がったり、不安定な送るのは何かがあるのではと相手に不要な考えをさせてしまいます。夏のお中元のお世話は年末のお世話を送り、通常も保つというようなことができましょう。お中元のお世話はお世話を送る。関東総裁の37、もし相手に投げたお物が届いた場合はどうすればいいのでしょうか。基本的に令状を書いて返事をするだけではありません。もちろん返事として物を送ってもいいのですが、無理やり通知表ではありません。相手の方なのですが、まず素直に受け取り、お礼ではしっかりします。お礼は令状、なべそうです。手書きで書いた令状は見る形で残りますし、何度も読み返せます。会社の令状は社員で嬉しさを共有することもできます。どうしても、過去の場合は電話によるので盛り上げでしょう。もちろん本当は令状なべそうですが、仕方ない事情であるまでも正確です。直接相手と話をすることで、さらに感謝を表現できます。もちろん、次回だった時もお礼を言うようにしましょう。相手に投げたお物の礼は令状にする。関東総裁の37、その16、政治関係はお中元にはお世話を送ったときに受け取れませんと拒否されるケースがあります。嫌われている知性だと思うのはありませんです。実はお中元にはお世話を送ることができない精神なケースがあります。政治関係です。賄賂になってしまったです。賄賂はお国物を送って猶予を用途する行為のことです。世界では今日集めるためのお国物のやり取りは現金です。たとえそういう意味がなくてもいけません。法律で禁止されています。選挙による代表者の選出は公平に行われてはならないため、お国物を送ったり受け取ったりするのは全て行為になるのです。また、軍、学校、公民、警察官でも同じです。自分の身内で特別な最初のようにお国物の行為を示すのはやはり他の職員になります。公平を重視としては送ることも受け取ることもできないのです。法的に禁じられています。お国物を送ることも受け取ることもできないとはいえ、知性だと考えるのは大変です。こうした事情があることをあらかじめ知っておきましょう。政治関係では国物を送れない、受け取れないことを知っておく。関東総裁の37、その17、国民と 1年の始まりといえば年賀状です。年の始まりは友人や友人間で年賀状を送るのが通例になっています。仕事においても特に大切なお取り先や取引先には年賀状を送らない方が珍しいくらいです。そんな年賀状でも数の年賀状と得をする年賀状と2種類があります。プリントインさせた年賀状か、手書きも含めた年賀状かもしれないです。文章もすべてプリントインさせた年賀状を見かけることがあります。これはその数年賀状です。大量印刷をしていることがあり、自分の状況が分かるからです。心の気持ちもこもっていない冷たい年賀状はむしろ相手に失礼になりかねません。さらにプリントインさせた年賀状を取引先に送ると冷たい印象を与え仕事に影響することもあります。手書きの年賀状だったのだろうか。相手が対処することは自分がそもします。そこで大切なのが手書きです。大事なメッセージだけは手書きでもいいので手書きを心がけるようにしましょう。手書きの文字は人の心を穴で表現できる効果があります。一生懸命で書いている姿が思い浮かび、ありがたい気持ちになります。その新しさが人間関係や仕事による影響を及ぼします。住所氏名などの際はプリントインさせてもいいですが、せめて大事な文章だけは手書きようにしましょう。年賀状は住所はプリントインさせてあっても大事なメッセージは手書きで書く。関東総裁の37、その18、返事の遅すぎる年賀状は時折損する。年賀状は簡単に取り出すと意味があります。新年早々の年賀状は気持ちいいですね。しかし、1月1日に終わる人から年賀状が届く場合があります。おや、こんな人から年賀状が届いている。急いで返事を書かなくちゃ。誰でも1や2は経験のあることです。すぐ返事を書いて郵便ポストに入れるのがいいのです。問題は後からだと思っている場合です。新年から仕事が入っていたり、用事があったりする場合は返事を書くのも後回しにしがちです。後からと考えると人間は自然といつまでもかからないものです。いつの間にか松の内を過ぎてしまうことがあります。松の内は1月1日から7日までの7日間のことを言います。年賀はこの松の内の期間を指しています。年賀はその名の通り年賀のやり取りをするようです。1月7日を超えるような年賀状はございません。良い印象より悪い印象が目指しています。私はたまに年賀状の返事を1月10日からにいただくことがあります。もちろん返事があるだけでまだいいのですが、こんなに遅いとこの人はこうしても時間に許すのかなと残念に思います。実際仕事でやり取りする年賀状において松の内を過ぎて何年賀状A 点と左遷と分からないときは、ご注意はとしておく。最初に A 点と左遷の違いについて説明します。まず A 点とは仕事の功績が職場で認められ、職場に伴い仕事先も変わるということです。A のある転勤です。もちろん、喜ばしいことです。その逆に左遷があります。左遷とは仕事で大きなミスを犯したため、前より低い地位になることです。合格に伴う転勤です。当然、喜ばしいことではありません。取引先の担当者が突然の転勤ということがあります。もう一回の人だとはいえ、お正しいするのはよくありません。優秀よりお正しい人こそ社会人です。最後でも、これまでお世話になった感謝を込めてお呼び戻したいですね。取引先の担当者が A 点のため転勤する場合があります。そうした場合は A 点が一方です。あらかじめ A 点だと分かっている場合は、取りやすいのです。問題は転勤することが分かっていても A 点と左遷が分からない場合です。毎日左遷による転勤もあるため判断には注意が必要です。そうしたとき、よく見たらあります。ご主人は一としておくればいいのです。ご主人ということには A 点も左遷も両方で伝えることです。判断がつかない場合は、これが有効です。左遷の可能性もあるため、もしは付けないでおくようにしましょう。これなら分からない場合も送ることができます。A 点と左遷が分からない場合は、ご主人は一としておく。関東総裁の37、その30、もちろん人にめでたい品物を送っては、いかにか感謝の品物は送っていい。身内がなければ悲しみのために生活活動の一部をしたいです。身内がなくなったというように、パーティーやオンラインなどの軽いことをするのはなくなった人に対して失礼だからです。年賀状はもちろん相手には送らないのはすでにご存知のものですね。間違いやすいことがあります。もちろん人に対してお中元とお歳暮を送ってもいいかどうかです。正解であると送っても構いません。大切なポイントはめでたいか感謝かもしれないです。そもそもお中元やお歳暮はめでたいという意味はありません。あくまでも日頃からお世話になっている人への感謝として送るのです。年賀状は新年もらいますからめでたい意味があるためにです。お中元のお歳暮は感謝という意味ですので大丈夫です。送り物はしていいのですが、もちろん種こそめでたい水品などは控えるようにしましょう。それはめでたいという意味が含まれているためです。また初心米、肝心米もめでたい意味は含まれていませんから送っても OK です。もちろん相手に送り物をする場合はめでたいか感謝かもしれないようにすればいいのです。もちろん人にめでたい品物を送るのは控える。関東総裁の37、まとめ。その1、失敗をする前にマナーを勉強しておく。その2、結婚することになったら早めに上司へ報告する。その3、新郎新婦に軽く服装は避ける。その4、結婚披露宴のスピーチや会話では暗い話を控える。その5、結婚祝い金では4万9万偶数は避ける。その6、修理費は副産に進む。その7、式に出席しない場合もお祝い金を送る。その8、招待された結婚式にはできる限り出席する。その9、当時では露出の少ない恋服を送る。その10、新郎を集める行為は控える。その11、お線香を用意する代わりに恒例の持参する。その12、ご祝儀ではお見舞い診察を用意する。副祝儀ではお見舞いのついたお札を用意する。その13、証拠の日を口で消さないようにする。その14、観光総裁ではインコラを使わないようにする。その15、繰り返される重ねることは注意する。その16、刑事が当時に重なった場合は当時を優先させる。その17、入院した直後に大勢でお前に行くことは避ける。その18、植木鉢の花はお前に持っていかないようにする。その19、お前に避けた方がいい花を知っておく。その20、花紙に困った時は花屋さんに直接相談する。その21、お前には明るい言葉をかける。その22、お前の時は慣れしないようにする。その23、個人で受け取ったお中元の制度も上司に所得報告しておく。その14、お中元の贈りはお制度も送る。その15、相手に泣いてから贈り物の贈りは礼状にする。その16、政治関係は贈り物を贈れない受け取れないことを知っておく。その17、年賀状は住所はプリントインさせてあっても大事なメッセージは手書きで書く。その18、年賀状の返事は松の内に届くようにする。その19、閉店か閉店かわからない場合はご主人に行っておく。その30、もちろん人にめでたい品物を送るのは控える。